今のこの世は世紀末というのでしょうか、何か誰も時代の先行きが見通せないで、果たして何を信じてよいのか、またどのように行動していけばよいのかと視野に暮れて不安と焦りの中生活していると言えるかもしれません。今までのように世間に合わせて国家の言う通りにしていればそれなりに幸せになれるという甘い時代ではなくなったのかもしれません。まあ何とも言えませんけれども、聖書の中でイエス様はこの世紀末の世の中こそ私たちが真剣に身をもって証しをできるチャンスなのだということを言われています。今日の聖書箇所では恐ろしいことが書かれていますので、私たちはかえってそのことを現実的にとらまえて身につまされる出来事として聞いていく方が良いでしょう。このことを何か作り話のように、また遠い国の出来事として耳に入れてしまいますと、かえって私たちは不安になってさまざまな惑わしに引っかかってしまうかもしれません。私たちがこの漠然とした不安から逃れる方法というのは、その不安となっている元となっていることをありのままに見つめて、そこに主イエスの光によってその実態を知るということでありましょう。主イエスはその上で私たちがその困難な状況をどうすれば打破できるのか、私たちがそれぞれに置かれた場所で実際何ができるのかということを示してくださっています。まあ、このような意味で今日のイエス様の御言葉は力と知恵に満ちた実践的な御言葉であります。今日の聖書箇所で最も実践的でかつ普遍的に適用できる御言葉というのは、今日の聖句でも修法に書いておりましたルカ福音書21章14節の、だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさいというものです。まあ、これだけではピンときませんから、これに関連する聖句を挙げますと、例えばルカ福音書の12章11節、街道や役人権力者のところに連れて行かれた時は何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。この聖句を聞きますと、イエス様の言わんとしていることがはっきりとしてきますが、すなわちイエス様は私たちが何か大変この恐ろしいようなことが起こることを前にしまして、そのことにおじけづいてしまって、そこから逃れるための言い訳ですとか方策をあれこれ準備してはならないというふうに言われているのです。まあ、このことはイエス様の有名な御言葉、だから明日のことまで思い悩むな、明日のことは明日自らが思い悩む、その日の苦労はその日だけで十分であるという御言葉にも一脈通じることでありましょう。私たちは恐ろしいことを前にしまして、前向きにではなく不安感に苛まれながら逃げを打つためにいろいろな言葉や心構えを準備しがちになってしまいます。ところがそうしますと、かえって私たちはイエス様から遠ざかってしまって、不安感が増していくですとか、何の解決にもならないのです。ですから私たちはそういった まあ、いわば余計な心の準備にかまけるのではなくて、最初から聖霊にその身を任せて、すべて聖霊の神様にお委ねをして、心も体も聖霊の神様に預けて、その上でその場その場に口をついて出てくる言葉を語りなさいというふうにイエス様は言われています。イエス様は言われます。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。今聞きました御言葉の前半は、今の私たちが直面していますウクライナでの戦争などとか、コロナ感染症などということを具体的に言われているのだということで分かりますけれども、それではその後半のですね、人々があなた方に手を下して迫害する云々ということはいかがでしょうか。私たちクリスチャンは今この世の中で迫害されているのでしょうか。それを考えますと、私たちは今の世の中で決して迫害されていないというふうに思われますけれども、そしてそういう今の世の中で迫害を受けているという出来事は、まあ、遠い国の出来事じゃないのかななんて思ってしまうかもしれません。しかしながら私たちはこの後半の下りをも自分自身のこととして捉えていく必要があります。私たちは今の世で迫害されて、異教徒の街道や牢に引き渡されて、役人の前に引っ張っていかれることはありません。しかし今の世の中の統治者はその頃よりもずっと賢くなって、クリスチャンを減らしていくためにさまざまな言葉を用いて誘導して、この教会堂に集うクリスチャンの数自体を減らそうとしていろいろ画策しているのかもしれません。そしてその術中に私たちはハマっているのかもしれません。今の世の中でクリスチャンに対するあからさまな迫害は行われないで、私たちが権力者の前に引っ張られていくことがないということは良いことのようでありますけれども、聖書に書かれてますように、それがあなた方にとって証しをする機会となるというような、そういう喜ばしい機会が失われるという意味では何か残念なことでもあります。私たちはそういったはっきりとした迫害の場面に遭遇することがない代わりに、何かこのモヤモヤとした、どうしてよいのか途方に暮れた状態で自らの信仰を告白しているという状態かもしれません。しかし、まあ、そういった今日の状況にありましても、14節の、だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさいという心構えをすることは非常に有効だと思われます。何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその都度教えてくださるというこの御言葉に従って聖霊に導かれ、その時私たちはどのような言葉を語っていくことになるのでしょうか。私たちが口にする言葉というのは正直なもので、その時に その人の中にある思いや考えがそのまま言葉に現れるものです。まあ、しかし中には巧みに心にもないことを口で言い表せる人もいて、それゆえ人間は欺かれ惑わされてしまうのですけれども、イエス・キリストを欺くということは決してできないのです。このことは人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れ、また蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた、蔵から悪いものを取り出してくると聖書に書いてある通りです。それではここで言う良い言葉というのはどういうものなのでしょう。この良いという形容詞は聖書の初めの創世記でこの胃の一番に語られます形容詞です。そこには神は光を見て良しとされた、また神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よそれは極めて良かったと記されています。この良いという言葉はヘブライ語ではトーブと言いますが、このトーブには幅広い意味合いがあります。正しい、良い、喜ばしい、美しい、心地よいなどという意味です。良い言葉というのは当然正しい言葉であります。嘘や不正のない言葉は、嘘や不正のある言葉は良い言葉とは言えないでしょう。私たちはプロテスタント教会の歴史の中でこの全て作られたものを神が良しとされた、トーブとされたということを、得てして正しさですとか神の正義といった意味合いで捉えてきたのではないでしょうか。しかしこのトーブという言葉のもう一面である美しさということを私たちは決しておろそかにはできないと思います。主なる神はすべての被造物を美しいものとして作られたのです。今日の聖書箇所もあまりにこの正しさですとか神の義という方に重点を置いて読んでしまいますと、いつしか神の義が人間の義となり、人々がそれぞれの立場で人間の義を主張し合うということになって、ますます戦争や暴動が激化してしまうといった、まあ、歴史上にお定まりの成り行きが想起されてしまいます。このことについて考えますとき、先週の木曜祈祷会で取り上げました詩篇45編の御言葉は大変心に響いてまいります。詩篇45編は次のように歌い始めます。心に湧きいずる美しい言葉、私の作るしを王の前で歌おう。私の舌を速やかに物書く人の筆として。心に湧きいずる美しい言葉、これこそトゥオーブのもう一つの大切な意味合いです。イエス様の御言葉はすべて美しく、一点のシミもありません。そして御言葉を聞く私たちも心を清められて、そしておのずから美しい言葉を口にするように変えられていくのです。美しい言葉というのは穏やかで配慮に富み、相手に生きる勇気と喜びを与えるものです。そして箴言に記されてます通り、穏やかな心は肉体を生かし、滑らかな応答は憤りを鎮め、知恵ある人の舌は知識を明らかに示し、 癒しをもたらす舌は命の木と書いてあるのです。このように私たちが発する美しい言葉の一言一言によって教会は祝福され立て上げられていくのです。詩編というものは私たちの日々の祈りの歌であると先週来られました田中光先生が教えてくださいましたが、もう少し詩編45編から引いてまいりましょう。あなたの衣はすべてミルラ、アロエ、シナモンの香りを放ち、象牙の宮殿に響く、弦の調べはあなたを祝う、諸国の王女、あなたがめでる女たちの中から、オフィルの金で身を飾った王妃があなたの右に立てられる、主はあなたの美しさを慕う、王はあなたの主、彼の前にひれ伏すがよい、ティルスの娘よ、民の豪族は贈り物を携え、あなたが顔を向けるのを待っている。王妃は栄光に輝き進みいる。晴れ着は金糸の織物。美しい香り、美しい宮殿の佇まい、美しい衣装、美しい食べ物、これらも皆主なる神が良きものとしてお作りになり、その美しさで被造物同士が喜び合い幸せになることを主なる神は望まれていたのでした。この被造物の世界の美しさをこのように褒め称えるのはなんと心晴れ晴れとして喜びに満ち足りることでしょうか。それはもう何かその実物がなくても喜んでおられるような計り知れない喜びであります。このような主なる神が意図された美しさというのは美しい言葉に根ざして朽ちることがない美しさなのであります。このように私たちは恐ろしい場面に立たされた時も聖霊に身を任せて美しい言葉を口にすることによってそこに神の言葉と知恵とが働いてその場が喜びの場へと変えられていくのです。このことは言い知れぬ美しい御言葉の恵みでありますが、ただしこの美しさも私たち人間がそれを与えてくださった神様のことを忘れ、美しさそれ自体に酔いしれてしまうというようになってしまいますと、私たちはいつしか思いもしない嫉妬などの劇場の虜とされて、その美しさを奪い合うということになってしまうでしょう。今日のルカ福音書で主イエスはそんな美しさに酔っている人間の姿にも言及されています。ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話しているとイエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩さずに他の石の上に残ることのない日が来る。このように神殿を飾った見事な装飾物に見とれるということは果たして悪いことなのでしょうか。美しい装飾物それ自体は悪いものではないでしょう。しかしそれに見とれていてそれを作り出した美しい御言葉をおろそかにするのであれば、その美しさは私たちにとってあだばなとなって しまうことでしょう。私たちは主イエスが何の見るところもなく惨めで、そしてひどい姿で十字架に疲れたということを思い起こさなくてはなりません。そしてそのようなどんなひどい姿からも美しい言葉を紡ぎ出すことがおできになるこのお方に習い、私たちもどんな恐ろしい場面にありましても美しい言葉と知恵を紡ぎ出すことができる器へと変えてくださいますよう主に祈り願ってまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日は11月半ばのこのあなたの手術に私たち兄弟姉妹を一人一人呼び集めたりともにあなたに礼拝と賛美を捧げることができましてありがとうございます。いよいよあなたの聖霊を受けてから聖霊降臨後のシーズンが終わろうとしています。その後にはアドベント、そしてクリスマスのシーズンを迎えます。どうか私たち心を尽くし精神を尽くしてその時を迎える備えをしていくことができますように。あなたはこの世の中で私たちが今なしていますひどい思いやひどい言葉ひどい行いの一つ一つをすべてご存知でありながらそれを多めに見ていてくださいます。しかし私たちのこれらの罪が日々あなたを悲しませていることを私たちにその都度知らしめ、その私たちの罪を悔い改めさせてください。あなたは御前に進み出て祈りを捧げる一人一人の罪を許して、そのひどさを美しさへと作り変え、愛するものへと変えてくださいます。その大いなる恵みを喜び、あなたに感謝と賛美を捧げます。どうか私たちがあなたの御言葉に根ざした内側から湧き出る美しい言葉の数々によって愛と平和に満ちた美しい共同体を築いていくことができますよう、聖霊なる神のお守りとお導きと私たちに日々与えてください。父と聖霊と共に一体であり、いよいよ生き支配されておられる私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。